さんこんばんは。売れない声優たちの悪あがきまったりタイムエボリューション。さて今回お送りするパーソナリティは、この番組のですね、いきなり来ちゃったね。この番組の企画構成、台本、演出、その他諸々一手になってるパーソナリティのマボオンリーでお送りいたします。よろしくお願いいたします。いやー、全然盛り上がりにかけて申し訳ないですね。なんかね、本当はね、先週やる予定だったんですよね。だいたい各週ペース、2週に1回ぐらいのペースでやらせていただいてるんですけれども、ちょっと前回の時にですね、いつもメインじゃない、メインというそんなに決まってるわけじゃないんですけれども、よくお手伝いに来てくれたらはるちゃんが都合が悪いということでね、ちょっとまあもう一周伸ばしてくれと言われたんで、あ、まあじゃあしょうがないと、ね、いつも聞いてくれてるリスナーさんも分かってくれるだろうということで、一周伸ばしたんですけども、一周伸ばした結果がこれだよっていうね。まあそれしょうがないですけどね。実はちょっとはるちゃんがちょっとまた急遽ごたごたに巻き込まれちゃいまして、なんかちょっと今忙しいらしいんでね、残念ながら今回は僕一人ということでお送りしていきたいと思います。まあちょっとね、むさ苦しい放送になると思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、この番組はですね、ピアキャスト、ネトラジ、スティッカム、そしてニコニコ生放送の枠を取ってお送りいたしております。どうぞよろしくお願いいたします。まあね、3週間もうほぼ1ヶ月近く空いちゃったんだなっていう、まあその間にもいろいろありましたけれども、まあタイムリーなネタとしてはやっぱしあれでしょうな、まあ今日の朝というかね、もう未明あたりに起こっちゃいました事件でしたけれどもね、日本代表、決勝トーナメントおめでとうございますということで、見た方も結構多いんじゃないかなと思うんですけどね、おめでとうございますということで、まあ、僕はね、ちょうど生活かかっておりますからアルバイト中だったんですけれども、まあね、まあ深夜アルバイトなんで、いろいろと、まあ、ちょうど時間も合ってるんだろうね。そのサッカーが始まる前か、まあ、3時半が確かキックオフだったかな。3時半開始になって、もう3時前後になると、もう明らかにね、もう明らかな、もう買い出しが何人かいましたね。もうね、お酒とお菓子っていうで、まあ、間違いないなと思ったのが、ちょうど確かサッカーって45分でハーフタイムあるよね、休憩というかハーフタイムの時にスイカの買い出し来てたなで、まあ僕はですね、時間、まあまあそういうバイトの時間だったので、まあちょっとサッカーな、リアルタイムではちょっと見れなかったんですけども、まあ今は現代科学の推移というか、推移じゃないですけどね、僕にはツイッターという強い味方がついておりましたので、バイトも、まあその時間帯誰もケアしないですよ、本当に。もうみんなサッカー見てるか寝てるかどっちかだろうなっていうぐらいに、人がいなかったんで、まあまあ、物陰に隠れつつ、仕事してる定位で、ちょっと横目でチラッとツイッターを見てたら、みんながね、実況してくれるからすっげえ助かってました。そしたらなんか途中だったら、ちょうど前半か前半 2-0 だったっていうので、2-0? あ、負けかと思ったら勝ってたんだな、あれはな。まあいろいろとあったらしいんですけれどもね、まあそのおかげで、サッカーも、まあ今回の日本代表が、決勝トーナメントに出るっていうのも、番狂わせも番狂わせでしたよね。誰が予想しましたか、あんな結果をっていう。でもその陰で番狂わせ、悪い意味の番狂わせで、イタリアとフランスが予選落ちということで、今回はなんかうまい具合にばらけちゃったんだよね。ばらけちゃったっていうか、もう強豪同士がぶつかりまくっちゃったっていうのがね、そこら辺が本当に予想がつかないサッカー、まあ今までにないぐらいの、なんかもう予選が決勝にぐらいなってんじゃねえのぐらいのなんか対戦がいろいろ見られたみたいですけどね。まあサッカーもにわかですけどね、僕自身は。まあまさかあそこまでやるとはと。まあいろいろコメントですね、もう日本もやるときはやるんだなということで。まあそういうサッカーの話題もほどほどにしておかないと僕ボロ出ますから。まあとにかく何が言いたいかというと、本田さんかっけーっていうことだよな。もうすごいなっていう、なんていうの、中田以来の再来じゃないですけどもね、なんか俺がって言ってて、ちゃんと言動と実力が伴ってるキャラっていうのも珍しいなって思ったんですけどね、俺がやるって言ってて、ちゃんとそこで決めるっていう、やっぱスターっていうのはああいうところなんでね、僕自身は、口だけです。 口ばっかしで実績が伴わない結果なんですけどもね、ちゃんと実績が伴うように今活動中なんですけども、いかんせん何をやるにもこれがかかるということでね、ちょっといやいやらしい話だけど、もうこれがちょっとかかっちゃいますんで、まあいろいろとちびちびと活動いたしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、この番組はですね、皆さんのお便りがまた頼りでございます。頼りが頼りっていうのはギャグじゃないですよ、偶然の産物です。しかも面白くないっていうね、ほんと全然ダメだと。その便りは、お便りをですね、募集いたしております。これ読んでのコーナー、早口言葉のコーナー、お悩み相談室、夏場の新コーナーの魂のおたけびコーナー、そして番組の感想コーナーも受けておりますので、どうぞどんどんお寄せください。そしてまたですね、プレゼントコーナーも設けております。皆さん忘れてるよね、これね。最近存在忘れてんのか、もういらねえって思われてんのかわかんないですけども、一応 CD 作ってますんでね、ボイスドラマ CD、メンバーが、参加してるボイスドラマ CD も、プレゼントいたしておりますので、どうぞこちらの方もお寄せください。こちらですね、今回はなんか珍しく当選がいますので、その発表を楽しみにお待ちください。それでは今回はですね、最後までごゆっくりお楽しみください。どうぞよろしくお願いいたします。まったりタイムエボリューション。この番組は仕事がなくて日々悶々と過ごしている声優たちが力を出し合って完全自主制作でお送りします。
まったりタイムエボリューション。
はい、こちらのコーナーはフリートーク&お便りのコーナーとなっております。と言ってもね、ただいま僕はフリートークと言ってもあまし、話す内容もないんですけど、なんかお知らせというかね、事項もあるんですけども、皆さんメンバーのですね、いろいろ連絡事項、舞台とかの情報とかをこのコーナー中にいろいろお知らせしてるんですけども、今現在はそういう情報がないので、今日はお便りを素直にいきましょう。まあ僕自身はね、まあお仕事じゃないですけど、活動がようやくちょっと一段落という感じで、なんかちょっと僕の今まあ順ですけども、所属させてもらってる事務所の養成所のお手伝いをしてたっていう感じですかね。なんかアテレコのメンバーがちょっと足りないっていうことで、僕ちょっとやってくれよっていうので、授業料いらねえからっていうので、あマジっすか、じゃあ行ってきますっていうことで3週ぐらいちょっとお手伝いさせてもらったんですけども、まあ久々にね、ちゃんとスタジオに入って収録させてもらったんで、いい勉強になったなーっていうのもあったんですけどもね。まあああいうちょっとしたっていうかね、ああいうのをちょこちょこやっていかないと勘が鈍っちゃいますんでね、僕自身もちょっと演技には集中できるようになったんですけども、当てるのがちょっと苦手になってるかもなーっていう、まあまずそこら辺を当てようってじゃなくて演技しようっていうところに意識がシフトしたのはいいことかなと思うんですけどもね。まあ声優とか目指してる方とかでよく陥りやすい、まあ今現在実際に仕事してる方にもかなり陥ってるなっていうのは見ててわかるんですけども最近の声優っていうのはまあいろいろと練習するというかね、まあ昔の人たちは、まあ、そういうのができなかったんですけど、今はなんかまあ廉価版というかね、なんかそういうことも日頃から練習できるようになっちゃいましてね、みんなね、当てるのはうまいんです、声を合わせるのはすごくうまいと誰もが言ってます。当てるのはうまいががつくんですな今はそういうところがあるらしいです。なんかもうまあ僕自身なんかいろいろとそういうレッスンとか行くとベテランさんとよく会話したりするんですけども、そういうことが言ってます。だからまあちゃんと中身があるように、ちゃんと練習はしてるんですけどもね、まあそこら辺がいけるかどうか、まあそれだけじゃないですけどもね、いろいろコネクションとかなんかいろいろとしがらみとかがあったりしますんで、そこで一朝一夕にいかないのがこの業界っていうので、なかなかちょっと難しいところなんですけども、そんな中でも頑張っていきます。皆さんのちゃんと目につくような日の当たる場所に出られるように頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではですね、皆さんの音声いただきましたお便りを紹介していきましょう。ですね、一周ちょっと空いちゃいましたんで、その時に、届けられましたメールがいくつかありますので、ちょっとタイムリー的にはちょっとずれてるかもしれないですけども、読ませていただきます。ラジオネームボックスさんからいただきました、ありがとうございます。普通歌のコーナーでございますね。いきなりなんかちょっと渋い話から、これ後でエコーをつけた方がいいのかな。
システムオールグリーンボックス再起動。
どうも、マモさん、ハルさん、ちょっと今日は長いんですけどね、すいませんでした。前回すいませんでしたって、ゲスト様、こんにちは。まったりタイムよ。私は帰ってきた。ご心配かけてしまったようで申し訳ないです。風邪ではないのですが、不動産部で5日間も歩き回っていた自分が恐ろしい。前回の時の M3 の時だね、これね。外が暑かったせいか、自分の体温がとんでもないことになっていたとは。入院直前に体温計測、見たら、9度9分まで上がってました。死ぬぜ。40度、40何度だっけ行くと、人間の、皮膚じゃない、なんか死ぬっつってた、細胞死ぬっつってたな。命かけるんじゃないぞ、ところで。かけるところ間違ってます。話が長くなりましたが、皆さんは自分が気がつかないほどに、うちに大変なことになっていたといった話はございますか？入院中に携帯がお亡くなりになったのはいい思い出です。かっこなきと。2つ目があるかも。6月19日、これ前回放送予定だったんですよね。6月19日は私の誕生日です。申し訳ない。おめでとうございました。ボクサーイ。ちょっと遅れましたけれども、遅い誕生日プレゼント、マボのまったりボイスをお届けしたいします。おめでとうございました。ということで、PS、前回放送分の、放送の謝罪文という、ハルさん本当ごめんなさいと、M3 でマーボーさん、ハルさん、黒猫さんに出会い、初参加でありながらサインまでいただいたこと忘れることはできません。ハルさんをないがしろにしたわけではなかったのですが、ご気分を害されただろうと思いましたので、ここで謝罪の文とさせていただきます。申し訳ありませんでした。あ、そういえば前回の時にハルさんが、僕もいたよって言ってたな。別に長代したわけじゃないのにな。というですね、二人の内容で、自分が気がつかないうちに大変なことになっていたといった話、気がつかないっていうかうっかりはあるかな。まあ僕自身仕事の集合時間を間違えててめちゃめちゃ怒られて、まあそこから仕事なくなったっていうのもあるんですけどもね。それがきっかけでございます。時間にルーズだったのは昔からなんですけども、まあもう過ぎちゃったことだし、まあそこら辺は謝罪したし、仕事なくなったのは自己自得だと思ってんだよね。まあそこらしょうがないんだって。本当に大変なことになっちまったなーっていう、あれがなかったらどうなってたんだろう。まだボイスオーバーとかよくやってたのかなと思ったんですけどもね。まあまあ亡くなった分、亡くなったら亡くなった分で、なんか冷静に見れたって、周りを冷静に見る機会も増えたっていうのがあったんでね。まあそれでなんか活動の幅というかね、なんか自分のやりたいことっていうのがなんか広がってきたなっていうのはあるんで、まあ怪我の巧妙ではないんですけれども、まあそこら辺はあるかなと思うんですけどね。さあ、そういうことで、まあ気がつかないっていうわけじゃないですけども、大怪我とかしたら気がつかないっていう時もあるよねっていうのが、これは僕は小さい頃、前なんかちょっとお話ししたことあるかもしれないですけど、僕一回ちょっと結構大きめな手術をしたことがあるんですね。というのも、6年生かな、小学校6年生の時の、冬休みが終わった初日ですね。入学式じゃねえや、始業式か。入学しちゃうわ。始業式が始まって終わって、まあ、始業式はすぐ終わりますね。だいたい半ドンですわな、あの時はね。始業式が終わって、友達と遊んでて、やっひゃっほーって、遊んでたんですけれども、ちょっとね、まあ僕、山口県なんですけど、山口県結構山とか田舎っぽいところ、山とか結構残ってるんですよ。で、そういうところで遊んでたんですけども、ある時にちょっとね、土手で足を滑らしちゃいまして、そのままズサーっと、ちょっとした高さ落ちちゃったんですね。で、その時自分は、あいたたたぐらいだったんですけれども、なんとその時に、自覚なかったんですけどもね、太ももに、直径1センチぐらいかな、もう1センチ、1.5 ぐらいかな、5センチの木の枝がぶっすり刺さってて、ふわーっていうので、もう、声にならない声を上げた、そういう覚えがあるんですけどもね、結構深くまで刺さってたみたいですね。なんか、その時は自覚なかった。痛みなかったんだよね、もう。そういうもんなんだな、あいてててぐらいなのね。もう、びっくりしたもん、僕自身も。まあもう、足っていうのに、何と思ったら、もう足の裏、ちょうど裏側か。ももの裏が、太ももに刺さってたんだけど、太ももに、もう、風穴開いてんのね。ちょっと痛い話になるけどね、ごめんな。あんまし想像しない。なんだかぼやけて聞いといてね、ここら辺は。あんまし想像すると怖いから。僕自身も今思い出しても、ふぅーっていうのがあるんですけども、それを、なんかちょっともう、泣きながら、泣きながら、友達にちょっと抱えられて、家に帰って、シャワーで洗い流して、で、塞がるはずもないのに、カット版で蓋してたんだよ。カット版しかなかったから、もう。カット版で蓋して、 で病院行ったら親に、ああ手術だねって言われて、ちょうどその時親が看護婦、まだ看護婦だね、看護師って言われてなかった、看護婦だったんで、親にちょうど面会というかね、会った時に、ああ手術だわこれって言って、イエーでもう大泣きした覚えがありますね。もう手術イコールもう痛い怖いっていう、もうそのまま入院ですよ。もうね、初めてですもん、なんか麻酔かけられて大手術で、結構なんか筋肉まで刺さってたっていう話で、結構深くまで行ってたらしいんですよ。もうごっそり切られちゃって、もうあれがもうあれ以来もうね、あれですよ、トムみたいな感じですね。1ヶ月後、そこには元気に学校の校庭を走り回るマーボーの姿が、もうあんなところでは絶対に遊ばないよっていう、そういう気持ちになりました、本当に。もうああいう山の中行くときは本当に気をつけようと思って、もう怪我とかは本当に皆さん気をつけてください。まあ本当に、あの時はね、リハビリとか大変だったんだから、足怪我して本当に歩けなくなるとは思わなかったもん。もう歩くと激痛が走ってたから、でもリハビリしなきゃいけないということで、歩行器をちょっとね、借りまして、それで、もう病院の廊下をいろいろリハビリしてましたけどね。でも遊んでましたね。歩行器でもう、ヒャッホーつって、スケボーみたいに遊んでましたけど。でも、それでもちょこちょことやってましたけど。さあ、そういうわけで、次のお便り行ってみましょう。ごめんなさいね、なんかいきなり痛い話でね。はい、ラジオネームボックスさんいただきました。2つ目でございます。ありがとうございます。夏花でございますね。今ちょうど夏花してたな。どうもボックスです。2つ目でございます。ありがとうございます。夏といえば階段でしょう。ワイダンじゃねえの。僕階段怖い。ワイダンの方がいいな。中学の修学旅行で階段話で盛り上がったのはいい思い出です。数年前に地元で実際にあった霊体験を話したいと思います。そういうのはいいや、カットって言えないところだな。自分は霊感が強く見えるんです。なんかそういう人いるみたいだね。ただし条件があって、夜限定、左目を閉じないと見えない、右目限定となってて、邪気眼。邪気眼を持たない者には私の苦労はわからんよ。邪気眼やん、すげえ。かっこいいね、なんか、左目探偵愛っていう番組あったけど、なんか、こっちか、左目を閉じないと、だから右目探偵だね。かっこいいね、なんかね、こっちだけなんか、霊見るときだけ、目の色変わったりするんじゃない、なんか、霊を見るとき、赤く光るみたいな、もう完全に中二設定やな。まあまあ、話を進めましょう。かっこいいな、霊見えるのって憧れてましたけども、僕自身多分ね、霊障には合ってたらしいんですけれども、霊体験は全くないです。親とかは多かった。親はと、両親はね、霊感めっちゃ強かったらしいんですけども、僕自身はないんですよね、そういう霊体験とか。話を戻しましょう。BGM なし推奨。じゃあここはちょっと、あと BGM は切っときましょうね。こちらちょっと、怖い話なので、ちょっと雰囲気を出しながら、どっちかといえば、某あの方のような語りですかね。自分の住んでいたとある町にね、心霊スポットで有名なダムがあるんですね。地域の人たちも危険視しているこのダムに、新車を買った友人が遊び半分で行かないかと誘われました。私も再三危ないと警告していたのですが、霊を信じない友人に何を言っても無駄でした。そして当日、満月の日、私と友人二人で車に乗り込みダムへ。ですがダムに着く前にトンネルを通過しなければならないのです。そのトンネルにて予想外の事件が起きました。トンネルは結構距離があるのですが、友人は悠々と車を走らせていました。中間ぐらいでの、納車されて、中間くらいで納車されて、1週間の新車のライトが突然消え、みんなが慌ててる間にエンジンが止まり、キーをいくら回しても反応がない。余計パニックに、おい、あれを見てみろ。自分が指さした先にはトンネル上部には、ナトリウムランプがありますよね。大ダイヤのかな。そのランプが点灯していたのに、ダムの方からこちらに向かってふっとゆっくり両サイド2つずつ消えていったんです。
そして消えていくライトが車の上を通過したその時、ペコ！岩が落下してきたかのような音とともに車上部がへこみました。早くエンジン入れてバックしろ！キーまで手を伸ばしてエンジンがかかった車に気づいた私は友人に指示を出して速攻でバックさせました。バックで隣の外まで脱出したら車のライトもナトリウムランプも復活。他の二人は腰が抜けたみたいで2時間ぐらいその場に固まっていました。しかし見える私はあえて黙っていました。トンネルの入り口から無数の顔や手がこちらを見ていたこと。実はこのダム裏の人間たち、かっこヤクザ暴力団ですね、が極秘に処理した人々を捨てていく無法地帯なのです。老若男女問わず無数の亡骸が未だ存在し続ける。このトンネルの逸話はまだまだたくさんあるのですが、多すぎるのでやめておきます。皆様も心霊スポットは絶対に興味本位で近づいたり写真を撮ったりしてはいけませんよ。もしかしたらとんでもないことになりますよ。
長文乱文失礼いたしました。マモさんたちは何か過去に経験した心霊体験はありますでしょうか、ということでね、ここら辺はね、後でっていうか、多分 iPod ポッドキャストか、ポッドキャストで聞いてる方には今 BGM を変えてお送りいたしておきます。
怖いですぜ
ということでですね、心霊体験というか、これ今ねちょうど僕の脳内に心霊番組が、あなたのホニャララみたいなホニャララ世界がちょっとね浮かんでましたよ。うわ怖えー、ライトがふっふっふって消えていくの今、まあ、想像しちゃったよ。怖いなあ。そうかそうか、今はその番組か。いろいろコメントがお分かりいただけただろうか、あの番組になっちゃうのね。もう信じらんないの番組ですねあっちの方か今は。見えちゃったのね。まあ、僕自身、ちょっと冒頭に否定しちゃいましたけど、心霊体験はないんですけれどもね、心霊写真は見たことあるんだよね。生写真で。というのも、本当に興味本位で言っちゃいけないんですけども、これ前も話したことあるね。確か去年夏場頃かな、心霊の話になった時にちょっと話したことあるんですけども、再三言っちゃってごめんなさいね。僕の心霊体験でこれしかないです。中学校時代ですかね。中学校の時に、まあ、部活動とかもあったと思うんですけども、夏限定、文化祭限定でですね、毎年毎年なんか心霊研究会というのが引き継がれるというかね、何かしら、その部活だけでなく、その有志の人が集まって心霊研究会っていうのをやって、その文化祭で発表するっていうのが、なんか学校のなんか恒例行事というか、それになってたんですね。別に誰が言い出したともなく、面白いからどんどん歴代のなんかその学生、まあ、先輩たち3年生がどんどんどんどん続けていったっていう、そういう伝統が一つずつ伝わってるんですけども、その心霊研究会毎年だったらね、教室を1個丸々使ってお化け屋敷程度だったんですけども、なんか今年っていうかその年、僕たちのやる年だけなんかちょっと違うことをやるっていう、まあお化け屋敷がなんか許可下りなかったのかなっていうのがあったので、それでなんかだったらちょっと本当に心霊的な特集というか、いろいろ心霊写真とかなんかそういうインタビューとかを撮って、心霊現場とか心霊のスポットとかに行って、なんかそういう資料とかを展示しようじゃないかっていうのをやろうとしたんですね。でその時に、まあ、僕もちょうど心霊研究会のちょっとお手伝いに行こうって言ってたんですけども、ちょっと親の許可が下りなくてお泊まりでやろうっていう話だったんですけども、僕遅れて行ったんですね。でそしたらなんかメンバーがもうそれからちょうど帰ってきたっていう時期だったんですけども、なんかねリアルで写真じゃなくてマジで霊を見たらしいです。なんか霊感強い云々じゃなくて、ちょうど僕が行ってた学校がですね、ちょっといろいろと曰くありげ、昔からいわくありげなスポットがあって、首塚とかがですねあったりする、首塚とかなんかそういう合戦場とかあった場所なんですよ。でそういういろいろな心霊スポットを回ってたらしくて、本当に牛蜜時、もう0時過ぎ、もう2時か1時2時ぐらいかな、中学生がそんな時間に出歩いたら本当に補導されるっちゅうなんだ よくされなかったなと思うんですけども、その時間にうろついて、いろいろ心霊写真とか撮ってたらしいんですけれども、で、その時にリアルタイムで肉眼で見ちゃったっていう。どんなの見たのって言ったら、そのなんかすごい白っぽい格好をしたなんか女性なんだけど顔が見えないんだって。女性がなんか立ってて、なんでこんな時間でこの人があってこんなところに人いんだって思った時に目の前で消えたんだって。っていうので、なんで俺を呼ばなかったっていうね。その時はまだちょっと怖いもの見たさっていうのもあったんで、ちょっと見たかったんですけども。でもその後ですね、なんかいろいろと撮った写真とか見せてもらったら、がっつり写ってたんですよね、心霊写真が。っていうのは、これがっていうので、生で見たのはそれが初めてだったんですけども、まあ、その後なんかいろいろと、その地元の、霊能力者、まあ、有名な方がいたらしいので、その方のインタビューを受けに行った時に、がっつり怒られたらしいです。バカなことしてんじゃないよっていうのでね、本気で危なかったらしいんでね。なんか危ないのがいくつかあったらしくて、その心霊写真撮ってるので。で、僕が見せてもらったのは、その後除霊してもらって、こいつは危険がないっていうやつを、見せてもらったらしくて、本当に危険なやつはその場でもう、焼却除霊したらしいです。なんか、どんなの映ってたんだろうなっていうのがね。まあ、僕が見せてもらったのは、よくある心霊でいう警告ランプですか？警告な光。霊が威嚇してるっていう光と、あとは、なんか、鎧武者かな？鎧武者、落ち武者、まあ、ちょうどその時合戦場で首塚かな、首塚って言われてる、今ちょっと学校立ってるんだけども、学校で、しかも水場っていうね、心霊的にはなんか水場って危ないって聞くよね。その首塚のところには、その某学校のプールがあるんだけど、今現役でちゃんと稼働してますよ。そのプールのところで撮った写真に、思いっきしどう見ても落ち武者だなっていうのががっつり写ってた。しかも首がね、何個も集まってるっていう、なんかよく音量玉っていうのかな、なんかその集合体、首の集合体みたいなのが映ってたっていう。これ大丈夫なんかいと思ったけどね。警告ランプのは本当にね、イルミネーションみたいな感じだったんだけど、その本人曰く、ここにはこんなランプねえっていう、ここ周り真っ暗だよっていうのが、すんごいね、綺麗なのがね、赤、黄色、赤危ないんだよね、確かね。赤、黄色、緑とかね、すんごい、クリスマスツリーかっていうのが、その写真の、みんなが撮ってる写真の奥の方にずらーって揃ってんのよ。これ本当に、違うのって言ったら、でも考えてみたら、こんなイルミネーションやる街灯とかないんだよなっていうのがあったんでね。まあ、いろいろとそういう、心霊体験っていうか、心霊写真ぐらいですね、僕が言ったのは。あと、金縛りって言っても、金縛りは科学的には、証明されてるってんで、あんま信憑性はないんですけどもね。その、心霊の、心霊じゃないですけども、僕が金縛りあったのは、で、心霊ちゃうかなって思ったのが、一回なんかすごい寝苦しかったっていうかね、バッて目覚めた時に、意識、まあ、それ、金縛りそういうもんだよかな。意識はあるんだけど、体動かないのね。で、目が開けらんないの。すげえ意識があって、体動かそうとしても体が、で、目開けらんなくて、そしたら、ここら辺かな、なんか、お腹あたりになんかちょっと違和感あって、なんか誰かいるなっていうのを、そういう、気配かな？目開けらんないかわかんないけども。そしたら、なんか、首の周りにさ、なんか綿なのかな、なんかちょっと空気みたいな感じかな、誰かが触ってるっていう感じじゃないんだけど、ここになんかすごいなんか柔らかいなんか空気みたいなので圧迫されていくような感じで、呼吸ができなかったんだよ。あっていうので、もうそれでもう本当にすごいあがいて、うわーって言うんで、それで起きたら何もなかったって、もう何かここに触ってるっていう意識がすごいあったんだよね。気持ち悪かった。なんか布っぽい。でも布とはちょっと違うような、なんか変な感触だった、ね。それが唯一ぐらいかな。そういうのもあったんですけども、なんか心霊特集とか今度やってもいいかもしれないね。なんかそういう時期だから、皆さんの心霊体験待ってます。なんか突発的に企画を考えてみましたけども、皆さんだったらなんかいろいろ怖い体験してそうだよね。なんかね。僕みたいに霊感とかない人とは違って、なんか霊感あるっていう人はそういう怖い話とか上手いなっていう、実際どうか、僕は実際に霊感ないので、嘘ちゃうの？なんか勘違いちゃうの？って思ったりもするんだけど、なんかね、そういう飲み会とかで聞いたりするもんね、なんか。怖 い、なんか毎晩毎晩幽霊が出るって、ようそんなとこで生活できんなって思ったけどね。なんかある人の話だったら、なんかベッドに寝てる時に現れて動けなくなったっていう。でどうしたのって言ったら、その椅子の上に首が乗っかってんだって。そして椅子がもう本当かよって、椅子が勝手に動いて、その首がこっち側向くんだって。ひゃーって、もう想像しただけで怖いわっていうのはね。さあ、ね、いろいろとね、コメントもいただいていますんで、コメントとかもちょっと見てるんですけども、まあいろいろとね、そのなんか今ちょっと気になったコメントが、幽霊なんかより将来の方が怖いっていう。ああ、まあまあわかるけどね、僕自身もお先真っ暗ですよ、こんな生活してて。もうな、ほんと現実の方が、幽霊なんかより現実の方が怖いっていう。なんか取引先が怖いとか。どっちが怖いんだろうな、ほんとな。まあ、いくらでも実害はない分にはやっぱ現実の方が怖いですわな。まあ、そういうもんです。僕自身も仕事のなさが怖いです。はい、そういうわけで、次のメールいってみましょう。